して宍戸久子先生からメッセージを伺います。幽霊杯ではテサロニケの信徒への手紙1を聞いてきましたけれども、今日からコリントの信徒への手紙1を聞き始めることとしました。で、私たちは改心の記事などを通してパウロのことを身近に感じましたり、その手紙の言葉にさまざま親しんだりしていますけれども、この機会を通してより一層パウロっていう人がどういう人なのか、またコリント教会を例にしてその教会観、教会がどのようなものであるのかというのを学び、コリントの人々の生活をこの手紙を通して知ることができますけれども、それを通してキリスト者の生活ってどういうものかというのを教えられて、神様の語りかけを聞いていきたいと願います。教会に語られた言葉をご一緒に教会で聞くことができるということを非常に感謝しています。今お読みいただいた箇所は冒頭の挨拶というふうに呼ばれているこの手紙の最初の部分です。一節をもう一度お読みします。神の御心によって召されてキリストイエスの使徒となったパウロと兄弟ソステネから。で、これここにはこの手紙の差出人が記されています。で、まずパウロっていう名前についてなんですけれども、エヴァの中学校の、3年生の授業でこのパウロのことを少し学ぶんですけれども、その時にこう最初改心の記事のところを聞く時にそこではサウロなんですよね。そしてだけどパウロっていう人はたくさんの手紙を新約聖書の中で書いていてなんていう話になっていくと、なぜもともとサウロと呼ばれていた人がなぜ今パウロになっているのかということも含めてですが、非常にややこしいというふうに感じる生徒たちがいます。で、その使徒言行録9章の改心の記事のところでは、パウロいわゆるサウロはキリスト者を迫害する人物として登場します。で、そして復活の主と出会って呼びかけられた時も、サウロの名前の起源となっているのは、イスラエルの王サウルの、ことなのの名前なんですけども、サウルサウルっていうふうに復活のイエス様から呼びかけられています。で、使徒言行録の、13章につきますと、13章の9節のところを見ますと、パウロとも呼ばれていたサウロっていう言葉が出てきます。そしてここでこの人が2つ名前を持っていたということが知られていくわけです。そしてこれ以降は使徒言行録はずっとパウロという呼び名で、呼び続けていきます。生徒たちは自分が2つの名前を持つという経験があまりないわけですし、ヘブル名とローマ名を持っていたというふうな説明が、ややこしいのかもしれないというふうに思ったりもします。もともとサウロっていう名前にはヘブライ語で神が求めたものっていうふうな意味があります。神様が求めてくださって存在するという、神様の選びを非常にイメージさせる名前です。パウロ自身はこの、自分のもう一つの名前であるサウロっていう名前の意味を知っていたというふうに思いますので、神様の選びを自分が身に帯びているっていうことを、その自覚が非常に強かったんじゃないかと想像されます。で、そういう中で、テサロニケの信徒への手紙もそうですけれども、このコリントの信徒への手紙でも、召されてキリストイエスの使徒となったという、その神の御心によって召されたんだということが一番最初の言葉として出てきています。 この神によって召されたんだ、神の御心によって召されたんだという言葉から、この、まあ、先ほども聞きましたけども、その使徒言語録のその9章も含めて使徒言語録で3回もこう記される改心の記事を思い起こすことができます。でサウロというふうに呼ばれていたこの人がキリスト教をひどく迫害していったと、そしてそれは唯一の神への熱心さの家だったと、で十字架にかけられた、そういう呪われた極刑で死んだイエスなどがメシアではないという主張を、まあ、サウロは持っていたと。そして、キリスト教、キリスト者の主張っていうのは真の神を冒涜するものなんだというふうに、そのだからその真の神に仕えるためにはキリスト者は迫害しなければならないんだという、そういうふうにサウロは考えていましたので、非常に熱心な信仰者であったと言えます。けれども先ほども聞きましたように、そのサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかっていう復活の主キリストの声を聞いて、その出会いから劇的に改心しキリスト者とされていきます。もう一度使徒言語録を見たいのですけれども、使徒言語録の、15章の9章の15節、230ページです。9章の、15節のところに、すると主は言われた、行け、あの者は異邦人や王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために私が選んだ器であるというふうに記されています。主ご自身がサウロを召し派遣するという御心がここに示されます。まさに、コリントの信徒への手紙の最初の方で召されて復活の主キリストイエスの使徒となったということが、まあ、はっきりしているわけです。でこのコリントの信徒への手紙1のところでは使徒という言葉も非常に特別な言葉として出てきています。で直接イエス・キリストのことを知っていて直接その主から任命された人のことを使徒と言いますけれども、イエス・キリストの代理というとても大きな権威を持つ人のことです。で12人の弟子たち12使徒は直接イエス・キリストと地上での交わりを与えられて、そしてその主の任命を受けました。パウロもまた自分も使徒なんだと、キリストの代理なんだというふうに名乗ります。すなわち私たちはこの手紙を通してキリストの代理人としての使徒の言葉を聞き、その語りかけを聞き主に従うということになります。一節の最後のところにもう一人兄弟ソステネという人が登場しています。でわざわざ兄弟っていう言葉が付けられていますので、おそらくコリント教会で教えて指導し、その教会の中である場所を占めていた、そういう人物だというふうに考えられます。でこの人のことを実はよくわからないんですけれども、聖書にソステネっていう人が出てくるのは使徒言語録の18章です。でその18章によりますと、18章の12節のところで、これは18章は使徒言語録の18章はコリント伝道のことを語っている場所なんですけれども、そのコリントの出来事としてガリオンがアカイア州の地方総督であった時のことであるという12節の言葉がありまして、その その時にユダヤ人たちが一団となってパウロを襲い、法廷に引き立てていって、この男は立法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしておりますと言ったというふうに言われます。つまりコリント伝道に励んでいたパウロをユダヤ人が襲って法廷に連れて行ったと。ところが総督ガリオンは15節の終わりの方で、自分たちで解決するがよい、私はそんなことの審判者になるつもりはないというふうに言って、16節、そして彼らを法廷から追い出したというふうになっています。でその後ですが、その腹いせかどうか分かりませんけども、人々が、ユダヤ教の街道の街道長ソステネに暴力を振るったと。すると群衆は街道長のソステネを捕まえて法廷の前で殴りつけたと。でこのソステネという人が、ここには書かれていませんし、その他にも書かれてないんですけども、もしかしたらこの後ユダヤ教からキリスト教へと改宗し、キリスト者伝道者としてこのコリント教会において働いたということがあったかもしれないというふうに言われますけれども、確かなことは分かりません。そういうふうにしてこのパウロがコリント教会の伝道に携わったソステネとともに、私は手紙を書くんだというふうに言って始めます。2節をお読みします。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人とともに、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ、イエス・キリストはこの人たちと私たちの主であります。コリントというのは私たちがよく聞きますように、古くから知られた商業都市、港町でして、東西南北の交通の要所であったということ、また、道徳的に乱れていたということもよく知られています。コリント風なというふうに言ったら道徳的でないというふうな意味合いを持つということも言われています。でこのコリントにパウロは1年6ヶ月、おそらく紀元50年から51年、51年から52年というふうに言う人もいるんですけども、滞在しました。そして伝道に励んできました。そしてコリントを離れて3年後54年ぐらいにエフェソに滞在していた時にこの手紙が書かれます。で不思議なのは、コリントにある教会へではなくて神の教会へというふうに付け加えられていることです。でこれは、コリント教会が神ご自身が招かれた神の教会なんだということを強く言い表していることですし、また神様に属する教会なんだという意味合いもあります。でも実際のコリントの社会的風潮というのは、ひどく落ち着かない、また、ある意味大敗的なところがあったわけですから、そこから取り出されるようにしてコリント教会の人々はキリストに召されてきました。おそらく教会の中に以前は感心しない生活をしていた人たちが多くいたことだろうというふうに思います。けれどもあなた方は主によって召された聖なるものだ、神に属する教会だというのが、パウロのメッセージです。でここを読みますと、私たちも愛宕町にある神の教会というふうに呼びかけられていることを確認させられます。でパウロはこの2節のところで、コリントにある神の教会へ、すなわち、その後、聖なるものと聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へというふうに言っていますので、教会へというのと 人々へというのが同列に同じものであるというふうに言っていることが分かります。教会はすなわち聖なるものとされた人たちのことです。使徒信条でも、聖なる行動の教会、聖との交わりって続きますけども、聖なる行動の教会すなわち聖と聖なるものとされた人たち の集まりを信ずるというふうに言われていますように、教会が建物ではなくて信じる人たちの集まりなんだ、信者たちのことなんだということを改めて教えられます。人が集まっていたら偶然そこに教会ができたというのではなくて、召されて聖なるものとされた人々、神様が召してくださるという事実が先にあって、そして形成されているということを教えられます。私たちは日頃の教会生活の中でついその順序を間違えてしまいます。私たちが信じる生活をしているところに神様が支えを与えてくださるというか、手助けしてくださるというふうに思ってしまうわけです。けども順序は逆で、神様がまず私たちを呼んでくださって、集めてくださって、キリストの御業によって聖なるものとしてくださった、その恵みが先にあります。神様の恵みの先行、そして主権です。私たちの信仰生活においても、人生の主人公が自分ではなくて神様であるということを聞き続けるようでありたいと願います。ともすると、私たちは自分が信じている生活があって、それを頑張るところに神様がそれを支えてくださるっていうふうに思ってしまって、頑張らなきゃというふうに思うわけですけれども、そうではなくて、神様の恵みがまずはあって、そこに私たちはただただ従っていくものなんだということをいつも思い返すようでありたいというふうに願うんです。神様の主権、そして恵みの先行というのが、この2節の神の教会へ、召されて聖なるものとされた人々へという言葉に込められています。2節の終わりの部分は、イエス・キリストはこの人たちと私たちの主でありますというふうな言葉でした。差出人であるパウロと、そしてソステネも、また宛先であるイエス・キリストの名を呼び求めているすべての人というのも、みんな同じ主を仰いでいます。で、ここでパウロは具体的なコリント教会の問題に向かって、コリントの人々を思い浮かべつつ、当然具体的なそのコリントの人たちに向かって手紙を書いています。けれども、すべての人と共にとか、すべての人という言葉があることを思いますときに、おそらくパウロはコリントの、直接のコリント教会の人たちだけではなくて、至るところにある教会のことも頭に置いています。そしてパウロが考えていたすべての人の中には、私たちも含まれているというふうに言えると思います。3節は、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるようにという祝福のお祈りです。パウロがコリント教会の人々に宛てて、またすべてのキリスト者に宛ててこの手紙を書きました。私たちの教会もまた、パウロを通して語られる神の御言葉に耳を傾けて、この手紙を聞き続けていきたいというふうに願います。祈りましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、4月の第2の日曜日を この夢に至りますまで守ってくださいまして感謝いたします。神様が CS の礼拝、多主日礼拝、た午後の集会、そしてこの夕礼拝をお導きくださって、ここに私たちをお招きくださって感謝申し上げます。私たちの生活はさまざまな困難に満ちていて、また孤独や不安や多くの恐れの中にありますけれども、神様が私たちの人生をすべて持ち運び、終わりの完成の日まで持ち運んでくださることを約束してくださっています。その神様に膝をかがめ、ひたすらお従い申し上げることができますように、聖霊の導きをお与えください。新しく始まりましたこの1週間、神様の御名をあがめつつ歩むことができますようにお支えください。教会に連なるお一人お一人、さまざまな状況の中におられますが、どうぞ神様の御手の内に置かれていることを信じて歩むことができますようにお導きください。この時を感謝し、主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。